あの数年前に、
うん、
あのアキラがね、
うん、
ヒーローショー、ご当地ヒーローショーみたいなのをやってた時があって、
うん、
で
見たよ、
ジャックさん見に来たけどね、
見たよ、
うん、あえて名前とかは言いませんけど、
うん、
よくある話ですよ、
うん、
あのなんてことない少年が何かと化学反応を起こして、
うん、
そのヒーローになるって、
うん、
その悪者をやっつけて、
うん、
女の子を助けて、
うん、
その女の子もキュンとなるみたいな、
はいはい、
だけど、
うん、
変身前の何の取り柄もない少年に戻った時に僕だってことには気づいてくれずに、
はい、
その子はそのヒーローのことを心で思いながら、うん、あんたに用はない、あんたもなんとかみたいだったらね、
はい、
みたいなね、
うん、
よくあるやつですよ、
よくあるやつ、
ね、よくあるやつですよ、うん、ビンタ張りたくなるやつですよ、うん、
やってたんだろ、
うん、でなんでビンタ張りたくなるっていうのはね、
うん、
そのストーリーの構造に対してビンタ張りたくなって、実際ビンタ張ってたんですよ、
う
ん、僕はね、
そうだね、
悪のヒーローとして、
はい、
白いヒーローがいたら、
うん、
僕は黒いヒーローだと、
ああ
っていうスタイルでやってた、
うん、
でもちろんそれは俺が本書いて俺は自分で企画してやってたことじゃなくて、
うん、
一応雇われててやってたことで、
うん、
でその中で結構あちこちで、
うん、
あの小さいイベントとかに呼ばれて、
うん、
そのワンステージいくらとかで多分やってたんじゃないかな、はいはいはい、きっと結構そこそこの会場で、
うん、
あの単独公演みたいなのを2日間とか3日間とかで、
うん、
昼夕方昼夕方、
うん、
最後日曜日に昼だけとか、
うん、
まあそういう感じで、
うん、
まあ、3回公演5回公演5回はやったことないかな、分かんないけど、
うん、
まあそういう感じでやってたんですよ、
うん、
である時に、うん、そこそこの規模でやった時に、
うん、はい、
その時確かねジャック見に来てる回だったと思うね、
多分ね行ってるよ、
うん、
結構行ってるよ、
うんうん、でその時にまだジャックはお子さんとかいなくて、
いなかったね、
うんうん、で俺の雇われながらでも、
うん、
一応そのアクションシーンとかっていうのは全部一任されて、
うん、
アキラ道場みたいな、
うんうん、
作って、
うん、
演劇かじってるの若い子たちとかを、
うん、
その別で呼んで、
うん、
他の人どう言ってるかは知らない、
うん、
ただ俺はこういう風に、
うん、
これが正しいと思って、
うん、
この通りやってもらうよ、
うん、
って言って、
うん、
怪我はしちゃいけないよ、
うん、
怪我はしちゃいけない、
うん、
だけどリアリティっていうのを伝えなきゃいけない、
うん、
目の前にお客さんには、うん、いくら子供向けのものであっても、
うん、
親のハートを掴んだものが子供を掴むぐらい思ってて、
うん、
でそれっていうのもいろんなものがあるよね、
うん、
かっこよくなきゃいけないのもそうだけど、
うん、
やっぱそのアクションとかも、
うん、
その昨今いろいろあったものとかと一緒じゃダメなんですと、
はいはい、
アキラは言うわけね、
はいはい、
で基本アクションは、
うん、
あのマジ当てだから
はいはい、
マジ当てなんです
と、
さすがに拳で顔面はない、
うん、
けど、
うん、
当たることもある、
うん、
結構ある、あ、それは俺が当てることはないけど、
うん、
俺がもらうことはある、
うん、
あの下手だから、
うん、
でその顔面パンチも、
うん、
鼻面を通過した瞬間からは、
うん、
当てていい、
うん、
前腕の部分で、
うん、
拳が当たっちゃまずい、
うん、
拳が顔の鼻を抜けた後は、
うん、
顔にそのままこう当てろと、
うん、
それがリアル、リアリティにつながる、
うん、こういう感じって全く分かんないと思うけどね、
うんうん、それがリアリティにつながると、
うん、
でそれはやっていいと、
うん、
あとその胴体に対しての蹴りだとか、
うん、
パンチは、
うん、
あのバンバンやれと、うん、そのために鍛えてるんだろうと、
はいはいはい、
とそういう感じでやってたわけですね、うん、で練習ではなかったことを本番でやるわけなんだ、うんね、だからそれが予定調和でこういう風に来るって準備して待ってたみたいでしょ、
うんうん
ね、それはだからあのジャイアント馬場さんがね、
うん、
もう亡くなったから言えるけど、
うん、
社長だったわけでしょ、
うん、
だからそのリングに上がって、
うん、
普通にお客さんこの人試合できるとかの前に、
うん、
あのリングに入れんのかみたいな心配するわけじゃない、
うん、
だけど若手は走ってって、
うん、
あの16問キックって言われるね、うん、 うん、足をただ前に上げただけで、うん、若手は顔に走って当たりに行く、うん、
はいはいはい、
だからもう足出された瞬間に引きつった顔してるもう最初から当たりに行く心の準備ができてるからね、うんうん、その不本意に蹴られたんじゃないからね、うん、だからそういうのなしだから、
うん、
っていう意味合いで練習とは全然違うところでこういう攻撃をしたりとかやってたわけ、うん、それでまあなんだかんだって言ってふざけた劇だけど、うん、アクションシーンはすごいよねとは言われてた、うん、それは俺の自分の中ではそれはそうだよってそれだけのことを知ってるし、うん、そういう勉強してるからっていうアキラ的な自負はあったりもする、
うん、
でもそれをただカッコつけてやるんじゃなくて、うん、ただその戦闘員一人一人じゃん、うん、なんか仮面ライダーにおける、ね
うん、
古い、
うん、
初代 あの藤岡弘時代、
はいはいはい、
仮面ライダーにおけるさ、うん、ショッカーの隊員みたいなのがいる、うん、黒ずくめの、ねうん、全身タイツみたいな、うん、そういうやつら出てくるわけ、
うん、
でもこれ普通にガチで高度なアクションを見せたいとは思うんだけど、
うん、
ただそれだけじゃダメなんだと、
うん、
一人一人、うん、お前ら名乗れと、
うん、
ただの戦闘員に、
う
ん、で、うん、みんな同じコスチュームです、うん、いいんだと、
うん、
名乗れと、
うん、
ただこの俺が名乗った時に、うん、俺が言ったことをお前らが名乗った時に初めて意味があるから、
うん、
あいいんですかって、
うん、
お前まず3人いたと、
うん、
こう言えよこう言えよこう言えよって言って、うんバーンって出てきて、うん、消費税の竹下スキャンダルの宇野長身の長曽根に
何本でしたっけ
交渉180歳
歴代2位
歴代2位ですあ178センチですね、
うん、
180センチは大隈重信です
まあまあいい
交渉 ね、まあまあそれはいいとしてねでその日、うん、でもその子らは若いから、
うん、
何のことを言ってるのかも分かるいいんだと言えと俺の言った通り従えと、
うん、
で言った瞬間に、うん、ドワドワって受けば、
うん、
それで、うん、あなんかアキラさん言ってる面白いって意味分かりました、うん、分かってねえよお前見てる人が分かってることで、うん、お前は分かる必要ないから、
うん、
一生懸命やれて何もできてねえんだからで次お前本気でやっか
ん
の、
うん、
2ステージ、ね、本気でやっかんのって言って、うん、言ってるけど、うん、俺も普通にそのヒーローってやって、うん、そのヒーローの背中の上を1回ずつ地面に落ちたりとか、
うん、
投げられるって言ってもこっちから飛んでいくわけ、
うん、
で結構ね頭の先っちょから地面のその硬いところに落ちたりして、うん、結構あのリアルに本当に星が見えたりする時ある、
うん、
で立ち上がった時にヒーローが2人に見えたりする時もあるわけ、
うんあ
でも
危ない
けどでもそういうことだから、ね、その俺のヒーローじゃないダークヒーローがね、うん、登場するときに、うん、本当いかに悪いやつだっていうことを見せなきゃいけないけど、うん、だけど本当にただの暴力で弱い者いじめをするとか、
うん、
露骨にやっちゃうとそれは物語でしょちょっと破綻してしまう、
うん、
でどう悪さを子供を相手にするか、うんでも大人にもすげえって言わせるかって、うん、その中間 その、ね、絶妙なとこ行かなきゃいけないね、うん、分かりやすいところに行けば、
うん、
ゴミを平気でお客さんの前で捨てたりとか、
う
ん、とかね、うん、そういうマナー違反みたいなところから始まって、はいはいはいうん、でこれはちょっと来てる親にもマジなとこ見せなきゃいけないなと思って、うん、ビールの3号缶を本番中にプシュって開けて、うん、一気飲みですよ、
うん、
で全部空にして、うんその缶を離してポタポタってこう落ちてくところすらも見せて、
うん、
本当に飲んでたこれ見せた後に、うん、ここ決めなきゃいけないね、うん、台本っていうかもう最初から予定にはなかったと、うん、なんかね司会の女の人がいた、
うん、
それはうちらと多分あんま関係ないそんなに知らない人だからイベンターなのか分かんない、
うん、
本番でも飲んでやるんだよみたいなこと、うん、言ったらこうお母さんたちバーって笑って、うんでそのか飲んだ缶をクシャクシャクシャって缶を握りつぶしたやつを、うん、司会の女の人の方に思いっきり投げた、
うん、
バックのその壁かなんかに当たって、
うん
うん、悪いみたいな風に言われるのが目的だった、
うんうん、
で思いっきりバーンって投げた瞬間に司会の女の人の横っ面にバーンって顔面に当たって、
うん、
キャーって言ったんだよ、
うん
ないし、うん、やっべって、うん、思ったけど、うん、客ザワザワってして、うん、そこまでやるんだあいつ、うん、飲むぐらいだもんなみたいなその顔色察知したね、うん、で俺も、もうちょっと見えないところで手でごめんごめんみたいな感じだったけどね、うん、だけど本番中だったし、うん、俺もやんなきゃいけない、うん、そうその通り
何がよ悪いね、それは悪いわ、うん、
その時お前会場見たから
いたかもしれないね、
でお前の顔見た、うん、俺困ったから知り合いの顔見んだよ、その時大丈夫かなと思ってお前めちゃくちゃ笑ってたからああこういう風にやるんだなみたいな、うん、でそれでジャック見ても、うん、大丈夫かっていう顔しなかったから、うん、俺もそっから付け加えたセリフ、そうそのまさかよ
俺のせいか、
違う違う俺自分に言い聞かせるセリフを言ったのいやっていうことがあってさ、うん、ねえで本番わーやってさ、うん、でそのヒーローがね、
はいはい、
変身する前に出てきて、うん、その悪役の俺とかが出てくるわけ、うん、そんな悪は許さないぞとかって、うん、メガネ君みたいなやつが言ってるわけ、うん、その言っててそっから変身するくだりっていうのがあって、うん、でその間俺頭つかんでバッチバチビンタしまくって、うん、ずっと変身させねえもん台本にないんだよ、うん、ずっとビンタ生音でバッチバチ本当プロレスだよだからで、うん、どうにか変身って言うと、うん、あの照明が暗くなって、うん、スモークマシンバーっていっていろんなそのライトが、うん、レーザー光線みたいなバーってなって、うん、音楽が鳴って、うん、その間にそいつはけて、うん、そのコスチューム全部身につけて戻ってくるじゃん、うん、そのわーってこう名乗るじゃん、うん、なんとかレンジャーみたいなね、うん、で名乗って、うん、ライトがパーンって当たった時に、うん、バッチバチビンタして一緒だからなそんなもん来たところでそれは俺らその人間に対してのメッセージ、うん、俺も日頃そいつのいろんな相談聞いてて、うん、お前手でぬるいんだもんね、うんバッチバチやって、うんうん、一番激しいバトルシーンだった時に、うん、俺が空中で3人の人間を空中で蹴るシーンがあって、うん、1回飛んで3人を空中で蹴るっていうシーンがあって、うんうん、でそれ終わった後に、うん、調子に乗ってちょっと変な体勢になって、うん、その時にね、うん、頭から落ちたんだよね、うん、頭が落ちて、うん、ちょっとそっから電源が切れたみたいな、うんそれが5秒ぐらいなのか10秒ぐらいだったのか分かんない、うん、周りのスタッフも俺のさじ加減の演出上か思ってたと思ってさすがにやばいだろうってなって、うんうん、でその女の子役みたいな人が「あきらさん大丈夫ですか?」みたいな感じでこうやって俺を起こしに来たんだよね、うんうん、で俺ふってあと思って、うん、そうだよそうだよ、うん、本番中だよと思って、うん、でバーって起きた時に、うん、その子なんかぬいぐるみみたいなのを抱きかかえて、うん、一応その人も本番中だってことを分かった上でお客さんに聞かれてもいいような感じでどんな人でも悪い人だろうが、うん、いい人だろうが、うん、人がこうなってる時は助けなきゃいけないのみたいな演出をしてんのよ、
うんう
ん、そのアドリブ力でね、うん、まあ、優れ今思うとをやるなって思うけど、うん、でも俺ちょっと何秒か その記憶ぶっ飛んでるし、うん、ふって起きたって、うん、よく格闘技の試合でさ、うん、KO 負けしたやつがさ、うん、バンって起き上がったとしたらまだ試合終わってねってまた殴り始めようとするやつがいて周りに止められて、うん、もう終わってる終わってるみたいな、うん、まあ、あの感じなのか知らんけども、うん、俺ガバッと起き上がって、うん、こうなっても助けなきゃいけない時って人ってあるのみたいなこと言って横からばっこりピンって当たるんです
よお前悪すぎるわ
で、うん、まあ無事に終わったんだけど、うん、ただ 落ちじゃないんだけど、うん、それから俺もそれ出てない。え、なんかちょっと待って、入ってんの？ポケットラジオ。
確かにね、あれ見に行った時にさ、うん、お前がさ最後に千秋楽って言ってから二度と見てないんだよ。
千秋楽って言ったの？
言ったの。
あ、本当、
うん、そのヒーローのね、うん、何々千秋楽ってやって、うん、それで幕下りて、うん、それ以来お前見てない。
あ、そうなんだ、うんうん、あの日打ち上げで、うん、その飲みに行って、うん、ほとんどの人が口聞いてくれなかったよね。
だけど面白かったよ
ね。
うん、それなんか生き生きしてたね。
そうそうそうそう、そう、う
ん、なんかもう見ててね、これ好きなんだなっていうのがこう伝わってきたってい
う、うん、そうそう、だから今まであった何ていうの、その盾っていう、うん、そういうアクションのものっていうのは別に俺そういう専門的に誰かに習ったりとかしたわけじゃないんだけど、自分なりにちゃんと哲学があって、うん、いろんなものを見てきた中で、うん、俺だったらこういう形で証明するっていうものは、うん、ただその勢いでやってやったとか、うん、その目立ちたいからとか、うん、そういうことではない、うん、一つのなんかね、いつかこういう形で自分もやれる場所を絶対作ってやるんだっていうところの踏み台として、ここで評価をされて自分絶対なんかなってやるんだっていう思いではやってたつもり。ただそこで絶対暴力的な部分と本当どうしようもねアホな部分っていうのをやっぱ際立てて、何なんだこいつっていう。
いやね、あの伊達にあの体育館のステージの上から落ちて骨折ってないなって
。あ、そうだったね、
うん、そういうのを積み重ねだからね。
あ、そうだったね、
アクションなんかね、
うん、そうですね。俺小学校の時にね、うん、あの体育館 ね体育館の天井高いじゃない。
高い高い。
なんかその試合とかを見るためなのか、うん、2階にも手すりがついてる、うんうん、
ギャラリー
って言われてる、ねうん、場所があって
観覧席がね、
体育館をこう二分割する、例えばバレーボールとバスケットやってる人たちがいて、うん、ボールとかがこの左右のコート横行しないように、
う
ん、でかいこの網が東西をこう仕切る網みたいなのがあって、で当時、まあ、当時じゃないんだけどもっと前から見てたんだけど、うん、あのジャッキー・チェンの、うん、ポリスストーリー香港国際警察っていう映画が、
は
い、
有名な映画だよね、
あって、その映画で、うん、あるデパートの何階から、うん、その全部吹き抜けになってる一本のポールで1階までつながってて、そこにネオンがついてて、うん、他は全部エスカレーターで上に上がったりするような感じになってて、そこの手すりに上がってジャッキー・チェンがそのポールに飛び移ったまま1階まで落ちて、そのガラスの天井みたいなところ突き破って下に落ちるみたいなシーンがあって、もう俺子供の頃にあれとプロジェクト A の時計台から落ちるシーンだけは絶対俺やって怪我しないと気すまねえと思ってたわけ。
あの日差しの上に
落ちるやつ、ね、落ちるやつね、でそれを絶対やってやろうと思って、別にね、なんかの本番でもなければ誰かが人が見てるわけでもないところで、俺そのやったのね、でその2階のね、体育館の2階の手すりの上がって、バレーボールコート、バスケットボールコートを仕切る網に飛び移ったのね。で網目が結構でっかくて、もうその足とかもその運動靴履いた状態でずっぽり網目に入っちゃって、で体重がグーンって乗っかった時に俺宙吊りになった。宙吊りになって体重乗っかってワンクッショングワーンってなった時に、全体重が乗っかった時にその靴がスポッて抜けたんだ。
でどうしたの？
そう、それで頭から真っ逆さまに、その高さから。
ジャッキーチェンもびっくりだよね、
で頭から落ちちゃまずいって反射的に思ったのか、ジャッキーチェンも落ちる時は、頭から落ちる時も手で頭をこうやってたから、ただそれを真似したかったのか分かんないけど、頭を手でこうやって守ろうとして、まあ、手から落ちたの、まあ腕を骨折したとか、そういうことがあったんだけど、その時に、あの確実に手おかしいなと、 これ生まれて初めてこんなに自分の意思で動かそうとして動かないものはないと、
うんうんうん、
でも、うん、正直に何でこうなったかをバレると、うん、やばいじゃん、
うん、
ね、
ね、子供ながらに思った、
うんうん、だから一緒にそれを見てたやつに、うん、あの靴だけどうにかして落とせってって言って、
うん、
当時流行ってた、うん、僕手足口病かもしれないって、
うん、
保健室に
そんなフレモンクで勝ち込んだの？
勝ち込んだ。もうあの両手首とかめっちゃくちゃかきまくって、
うん、
ほらってそれで無理やり帰った、
うん、
で、ま、すぐ整形外科行って、
うんうん、ポッキリ
で、でレントゲン見て、うん、ここの骨が折れてて、うん、こっちがひび入ってます、
うん、
知ってる、ビシビシビシってなって、うん、おおって思ってやったみたいな、やったじゃねえこのうちの母親
そうなんだ。
そうそうそうそう、
他にもねいろいろあったよね、
うん、
ギブスのアキラだからね。
そうだね、
うん、
だって俺、同級生さ、うん、家がさ、うん、中華料理屋さん、
はいはい、
同級生だって、
うんうん、
その彼も転校生だったんだけど、
うん、
で同じ柔道部だった、
うん、
そうアキラ柔道部だったんですよ、うん、いや懐かしいね、
うん、
って話しかけて、うん、え誰ですかって言われて、
うん、
散々名乗った上で、うん、ちょっと待って、もうすごい昔の話だから、いつも怪我してた人でしょっていつもギブスしてた人でしょって、
うん、
あそうそうそうそう、あ分かった思い出したって、
それぐらいやっぱ
り、ね、それぐらい常にギブスしてたってい
う、うん、そうそうそうそう
ね、
うん、
そんなんかよと思って、
いやギブスしてるアキラとさ、うん、魚釣りに行ったりさ、
うん、
ね、
行ったよ、
映画を見に行ったりさ、
うん、
大抵お前ギブスなんだよ
そうだったね、
うん
うん、
ギターを買いに行った時もギブスか、
いやあの時ギブスないよ、
あれは五体満足か、
五体満足、五体満足って言い方もそうだね、
うん、
あギター買いに行ったよ、そう小学校入ったか入ってないかぐらいかの頃に、うん、あのジョン・レノンの影響で音楽が好きになって、
うん、
まあ、そこからその映画音楽的なもので映画にも入っていったんだけど、うん、でそっからやっぱそのね小学校高学年ぐらいになって、
うん、
なんかねビートルズのマネバンドみたいな、
一、うん、はいはい、
人も弦楽器いないみたいな全員打楽器の、うん、あのみんなでなんかこうハーモニーっていうか、ね、うん、その掛け声的なコーラスみたいなのをするっていうユニットみたいなのを作ってたの、
うんうん、お前が、うん、何やってんのよ
で、まあ、それは別で今その飲み屋さんやってる同級生に久々に会うっつって行った時に、あれそういえばさ、えなんでさ、
うん、
お前のこと みんなジョンって呼んでたんだっけってってやった時に、そんなこと言わせてたのか俺もう顔真っ赤っかになってね、
うん、
まあ、そんなんで
いたんだ、ポールやリンゴも
いたいたいたで、だってその時にはぁと思ってジョン誰かと間違ってんのかなと思ったんで、ね、
うん、
そしたら、
うん、
あのだって藤原リンゴって呼ばれてたでしょって、リンゴ、あリンゴね、あ分かった、それであ俺ジョン、あそういうことだ
と思って藤原がリンゴだった
の、そうそうそう
俺ほっぺ赤いからリンゴなのか
って。あ違う違う違う違う違う、うん、そうそうそう、
あれね、あの横浜エリアなんかね、
うん、
ある程度大きくなってもリンゴっつったのね
そうそうそうそう、うん、その時から生まれたもんだったかもしれないね、
うん、
そうそうそう、でそんなんで、
うん、
中学校入りましたと、
はい、
そっからどんどんこのハードロックなね、うん、世界とか、
うん、
このかっこいいギターソロみたいなね、うん、このビューンビューンみたいな、うん、どっぷり入りまして、
はいはい、
で14歳の時にまあいろいろね、当時からさ、うん、もうそのただで手に入れたりとか、
うん、
安く手に入れたものをより高く売るっていう
悪どいね
っていうアキラがいてね、うん、そういうのでいろいろなんかこう今で言うとあれだよね、そのおなんていうのネットオークションじゃないけど、うん、ネット売買じゃないけど、うん、その誰かから買ったやつを誰かのクラスの、うん、誰かに売るみたいなので、うん、結構その利益を
富を築いて
ああ、ねうん、自分も欲しくないゲームソフトだけど、うん、あいつこれ系絶対買うよ、うん、安かったら買う、うん、であいつにいくらか乗せて売る、その値段で売っても買うって言うからって、うん、
計算高いな、ね、
なんかそんなのとかと、うん、なんかそのお年玉とかを貯めて、うん、よし俺あそこの、うん、あの紫色のギター買うと、うん、でなんかこう正月セールみたいなね、はいはいはい、なんか学生向けみたいなね、うん、安いギターはちょっと今なんか何千匹にするよみたいな、うんうん、でいいのあるぞと、うん、でちょっとジャック俺買いに行くからっつってちょっと一緒に行こうぜって言って、うん、バスで行ったんだよ、
バスで行ったね、
うん、でバスで行って、うん、あどんなんかなどんなんかなって言って見て、もちろんその弾いたことないから弾かせてくださいとも言えなくて、うん、でほら当時さあのギター売り場ってさ、うん、ニクロム線みたいなの、
ああ貼ってた貼ってた、
あれ盗まれないよ
テグスみたいなのね、ビーンってね、
うん、ほらあれもヤバいやつなんじゃないか
ビリビリ
エレクトリックな、なんか、うん、うちの父親の田舎ではなんかそのなんかその針金に電流流して牛とかが逃げないようにしたって聞いたことあるよ
確かに
あるね、ああだから
事故もあったけどね、
で俺これ触ったらまずいやつだと思って、うん、で結構奥の方にあったの
そうだね、
まあ
う
ん、だからあの身近で見たことねえくせに、うん、あのちょっと見せてもらって、うん、見て、うん、あちょっと思ったのと違うからいいですなんか言えない感じだったから、うんうん、もうそれを取ってくれイコール買わなきゃいけないとか、でももうその前にもう買うって腹はもう決まってたんですよ、うん、もうね、もう広瀬香美のロマンスの神様が冬にもうあれね、あのなんだあの時期的にさ、うん、お年玉もらった後に買いに行ってるからさ、冬にそのアルペンの CM でバンバン流れてるんですよ、うん、もうあのぐらいの俺が大した興味もないような曲のギターすらも、これでもいいわこの曲でもいいんだって欲してたわけ、うん、もうそれでもうこれでいいですって言って、うん、買いますって言って、うん、で買って、うん、そっかっつってそれをね、うん、ギターを背負うわけだね、うん、で背負って、うん、あのエスカレーターとかね、
う
ん、デパートの地下だったからね、
う
ん、楽器店
のね、
スタジオとかもあったからね、うん、でエスカレーター乗ってる自分とかも、うん、ちょっとなんかえ俺なんかわっなんかダメなことしてるかもこれ似合ってないのに俺かっこ悪いかもしれないと思いながらね、うん、その1階まで行ってね、うん、帰りはタクシーで帰ろうって言って、うん、これ持ってバスに乗りたくねえよ恥ずかし
いよ
聞きもしねえのに誰もわかんねえって
今考えればな、
うんうん、で駅前行って、うん、そこら辺にある、うん、よくうちの近所によく見るタクシーに乗ろうとして、うん、ちょっとちょっとちょっとちょっと何よ、ジャックどうしたんだよっほら黒いタクシーいるだろうって言って、うん、何よ高いんだろうそれ、いやいや値段も一緒だよ、えなんでそんなの個人タクシーの方がね車種はねグレード高いから シートの座り心地もいいんだよって、そうなのかそうなのか、どうせせっかく大盤振る舞いでこの中学生の分際でタクシーに乗るんだから、じゃあそっちの方がいいよな、同じ金額払うんだったらなあって言ってね、
そう
それでタクシーの運転手行って、え乗るみたいな、うちでいいのみたいな、本当に大丈夫かよみたいな、あの、ね、なんか呼び込みで可愛い子いますよつって、それ以上取りませんからって言って、本当に大丈夫かよみたいな心境で、ね、黒いタクシーに乗ったんだ帰った記憶があるな、もう
マックスだね、
マックス2だ、
マックス
個人タクシーだね、うん、あったねそういう思い出が、
うん、あるよ、うん、中学校2年生ぐらいだね、
そうだね、うん、あの時が俺ギターと初めての、うん、接触ですね、うんうん、そっか今思い返すとね、いろんなことがあったけど、 でもあれがあって今があるんだね。
そうだね。
もうみんなもね、いろんな年齢の人たちが聞いてると思うけどね、うん、多分僕ら世代の人たちも聞いてる人もたくさんいると思うんでね、うん、で僕らよりもっと上の世代の人たちもいると思うし、
はいはいはい、
もう一度ね、うん、その青春というかね、あの初めて手にしたこれっていうものをね、うん、今一度もう一回思い出してほしいね。
そうだよね、
もう懐かしいなんて終わることもたくさんあると思うけどね、うん、今一度思い出して鮮やかなモノクロームをね、うん、もう一度イメージしてほしいです。
はいはい
はい、
はい、
エンディングですね。
はい、
そう今回もね、
うん、
なんかいろんな話になりましたけども、
そうだね、物思いにふける秋ということでですね、
そうだね、
うんうん、懐かしいことを思い出しましたけど、
そうそうそうそうそう、はい、ね、ただのバカ話ばっかりね、
うん、
暴発させるだけがライチポケットレディオではないわけでね。
そうですね、
いろいろ
アキラともね幼なじみなんで、
うん、
昔の話なんかもね、
そうでね、こういうラジオとかで無理やりこういう話しないとね、うん、そういう話って出てくることなかったりすることあってね、みんな残念だなと思うよ、
うん、
みんなラジオ、え、お前らなんていう、何ポケットレディオかな、あ、やってないのね、あ、ポケットレディオじゃなくてラジオ自体やってない、あ、そうだよね
みたいな、それ
みんなラジオなんかやってないわけですから、うん、
はいはいはい、
うん、ここまでこういう風にね、
うん、
思い出話ができて、なんか、ね、はい、結構言われるんですよ、その、うんうん、ラジオが面白いとか面白くないとかの前に、
うん、
そういう話を未だにできてる上で、うん、
はい、
それを電波に乗っけて、うん、こういう世界に配信できてるっていうことが羨ましいって言ってくれる人もいるんですよ。
いや、僕もそれは幸せだと思います、
うんうん、ただ俺が気になったのは、
うん、
で面白かったのそれは、うんって言ったっていうことなんです、うん、
そこは残念だと僕は思いますよいやまあ個人的な思い出話だからね、
うんうん、いやそうなんだ
けど、うん、特にちょっとあるわけでもないですし、
うん、でだからそれって、
うん、
もうそのなんていうんだろう、その屋根突き破って風呂に落ちても不感症なわけですよ、そういう人は
いやさすがにそれはビビるね
確かにね、
ね、
まあいろいろあると思いますけどね、
はい、
まあその思い出をね、
うん、
みんなもう忘れかけてる思い出もたくさんあると思いますよ。
うん、
ちょっとなんかその秋ということでね、
はい、
皆さんいろんな忘れられない思い出、いろんなものをちょっと特集で組んでもいいですね。
ね、ぜひぜひ、
はい、
お便りいただければ、
はい、そういう感じで、はい、ライチポケットレディオではそういったお話も募集したいと思います。
はい、
はい、この番組でのご意見ご感想、トークテーマなんかをどしどし募集しております。ライチポケットレディオ、E メール、litchipocket@gmail.com です。litchipocket@gmail.com です。というわけですね。ライチポケットレディオ、ツイッターなんかもやっております。
はい。
まあ、よければ、チェックしてくださいということでね。
お便り、コメントの際は、ライチポケットネームをお忘れなく。
というわけですね。
はい。
そういうわけで。今日も長々とね、お付き合いいただき
ありがとうございます。
それでは今日もライチポケットレディオでした。あ、運転手さん、お釣りいらないです。え、あ、足りないですか。